ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をチェックしてください。
この、男の子はですね、パパパパパッとですね、実は図書館に、出向いていて、そして図書館の、カウンターのところで、こう言ったんです。ポテトとコーラくださいってこう言ったんです。周りの人たちは、ね、静かなところでポテトとコーラをくださいって、ね、男の子が言って、と思ったんです。みんなちらっと見たんです。受付の、ね、人はね、ちょっと落ち着いてね、ちょっと来てって言ってこう言ったんです。ここ図書館なのってこう言ったんです。そしたらはっって顔して、そしてね、ねえねえねえってもう一回来たんです。どうしたのって言ったら、ポテトとコーラくださいって言ったんですって。静かにしてねって言ったわけじゃないです。ここは図書館だからポテトとコーラはないよって言ったんですよね。まあ勘違いしてしまったってことですけれどもね。子供って思ったことをパッて言いませんね。場違いと思ってもそこでパッと、まあ、言うわけですよね。私たちのね、実は神様への祈りもある意味そんな風であってもいいのかもしれません。神様はこんな時にこう言ってはいけない、そう言わないんです。いつでもあなたの祈りを聞きたいから、私にあなたの心を正直に注ぎ出しなさい、ね、私はいつもあなたの祈りを聞くから、まあこう言っているわけですよね。私たちのこの発する言葉っていうのはすごく力があります。良くも悪くも働くわけですよね。だからこの聖書の中では、この私たちが発する言葉、それをね、気をつけなさいと私たちに何度も教えます。ヤコブの手紙の3章の10節ではこう書いてあるんですね。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりませんね。あなたの口はあなたの神様を賛美するために、そしてあなたの身の回りの人を励ますために、愛するために与えられているんだから、ね、あなたの、ね、口をね、言葉を、ね、必ず制御しなさい。それこそ賢いものですよってこう言っているわけですよね。じゃあ皆さん、神様の言葉はどうですか、ね、私たちの言葉よりも神様の言葉にはもっともっと力があるんです。むしろ力がある、もっともっと、言葉が、ね、足りないんですよね。むしろ神様の言葉には権威があると言ってもいいと思います。この全知万物を創造し、そして治めているのは神様です。皆さん、神様がこの地のものをどうやって作ったか知ってますか、ね、聖書はこう言ってるんです。神は光をあれと言った。そしてその後もね、おっしゃった、おっしゃった、そういうんです。つまり神様は言葉によってこの世界を作ったんです、ね、神様の言葉というのは無から有を生み出すものなんです、ね、それほど力強い、そして権威ある言葉である、ね、そして今日ね、私たちが見ているこの聖書も神様の言葉なんです、ね、私たちの人生にね、何もないと感じるとしても、この聖書の言葉がその無から有を生み出していく、素晴らしいものをね、生み出していく。だからね、この聖書の言葉に耳を傾けなさい、神の言葉に耳を傾けなさい、まあ、そう聖書を語るわけですよね。今日のこの場面というのは、イエス・キリストがこのユダヤ人たちに囚われてしまうところなんです。でもこの場面でもイエス・キリストご自身が権威ある言葉を持って、兵士とか、ね、立法学者たちに対して立ち向かっている様子、それが今日の場面なんですね。今日の箇所は、16章まで最後の晩餐、私たち学んできましたけれども、その後にこの園に行かれたと書いてあるんです。この園っていうのはゲッセマネの園という場所なんです。このゲッセマネの園っていうのは、もちろん今でもその跡があるんですけれども、エルサレムの神殿という場所があります。そこの東側に、ちょっとね、なだらかな丘になっている場面ところがあるんです。 そこにオリーブがたくさん埋まっていたって言われるんです。そこをオリーブ山と呼んでるんですね。オリーブを何で作るかっていうと、オリーブの実を栽培するためです。オリーブの実を栽培して、そしてそれを絞る場所があるんです。そのオリーブを絞る場所をこのゲッセマネと呼んだんです、ね、なので、この場所に行って、この今日の福音書にはないんですけれども、他の福音書ではこのゲッセマネ、この油絞りの場所でイエス・キリストご自身が父なる神に祈っている様子があるんです。まさにそれはオリーブが絞られるように、イエス・キリストご自身がこれから人生をね、この神父に明け渡す、本当にね、自分の身を絞るようなね、祈りが、ここで、されているんですね。でその後に唱えられるわけですので、その祈りは省略されているんですね、ここでは。で、この園に行かれたそしてその園に、まあ、ユダとかまたはね、あの兵士たちが来たって書いてあるんですけれども、皆さん、このユダたち、兵士たちはなぜここにイエス・キリストがいると知っていたと思いますか？ね、もちろん今日の箇所で、まあ、会合がよくされていたと書かれているんですけれども、イエス・キリストは33年間の人生をこの地でされました。30年経ってから、そして父の仕事を受け持って3年間、それが福音書に込められています。その3年間の、まあ、最後は十字架で締めくくり、そして復活されるんですけれども、その晩年はよくこのオリーブ山で時を過ごされたんです、ね、イエス・キリストの家はどこだったか覚えてます？ナサレっていう北の方なんです、数百キロあるんです。だからいつもそこに帰ってなかったんです。エルサレムにいて、そしてエルサレムのそのオリーブ山というところでいつもね、寝泊まりされておられたと言われているんですね。なので、このユダ、という人物、まあ、イエス・キリストの弟子です。弟子の一人ですけれども、これから裏切ります。そのことを、ユダたちは知っていたんです。いつも自分たちは、ね、ここに、来て、ね、それを知っていた。だからイエス・キリストも、この場面、ここに、ね、必ず来るはずだ。それを知って、いたんですね。そして、今日の箇所でもありますけれども、このユダが、一体の兵士と祭司長、パリサイ人、役人たちを連れてきたと書いてあります、これ3節ですけれども、この一体の兵士っていうのはこのローマの兵隊たちです。一体、まあ隊になっているんです。何人ぐらいいたと思います？10人、20人、違うんです。一体になんと600人いたんです、ね、なので600人プラス祭司長、立法学者たち、この人たちがこの園に行った。いつも静かな園に松明を持ってゴソゴソってやってきたんです。これはもう、ね、ただごとじゃないぞっておそらく周りも思ったと思います。600人以上の人がイエス・キリストを囲んだんです、ね、で、4節を見ると、そこでですね、イエスは自分の身に起こることを知っておられたというふうにも言っています。イエス・キリストはこれから自分の身に起こることを知ってたんです。自分の身に起こることって何ですか？捉えられること。まあもちろんそうでもあります。でもそれだけじゃないです。十字架にかかって、そしてこれから死刑になるということ、これをご存知だった。それを知っていてそこにいたってこう言ってるんですね。皆さん考えてみてください。自分の命が狙われているのに、そこでそれを知っていてね、そこにいる方がいます？ね、いや俺命狙われてるんだよねってここそこにいたわけですよ、ね、もちろん、ね、そんな人いないと思うんです。だって皆さん覚えてますよ、まあ、覚えてると思うんですけども、少し前にね、例えば脱走した人いませんでした、ね、大きな車の会社の、ね、元代表が、ね、脱走したんですよ、ね、脱走したっていうか、まあ、あの海外逃亡してしまったわけですよね。おそらくね、楽器隊が演奏しに来て、その楽器隊の、ね、ケースの中に入って、行ってしまったというわけですよね。あれは、まあ、もちろんね、これ以上捕まっていたら、ね、まあ、これあの人の言葉ですけどね、日本の司法に絶望したなんて言ってましたけどね、これ以上捕まってたらもう自分は生きてる間にはもう普通の生活を送れないかもしれない、そう言ってこう逃げたわけですよね。 自分の命が追われている、ね、人生が追われている、もういても立ってもいられなかったわけですよね。逃げてしまった。あの後に大きな、ね、楽器の会社のね、ケースとかを作っている会社がね、あるインターネットにコメントを出してました。楽器のケースには入らないでくださいってね密閉性がすごいんですって。だからね、窒息死する可能性がありますので、遊んでも入らないでください。でよくね、そういうパロディで遊んでね、こうネット上げる人いるでしょ。危ないですからやめてください、まあ、そう言ってたわけですけどね。あの、日本において、まあ、罪を犯して償いきれないほどの罪を犯した場合には、もちろん死刑というものがあります。死刑制度がありますね。現在その死刑囚はいつ自分が、その刑に処せられるかというのは知らないです。でもある刑務官の、お話ですけれども、今からおよそ50年前ぐらいはその、刑務官たちはその死刑囚に明日だぞって伝えてたんですね。ね、もうでも今はそれはされていないんですけど、その理由っていうのはなぜかというと、明日だぞって聞いたその人間、まあ、その人っていうのは明日自分の死が待ってると思うと、もういても立ってもいられない、その死がもう目の前に来ているという苦しみに耐えられないんですって。苦しみに耐えられなかった人間はどうするかというと、もちろん自分の命を絶ってしまう、まあ、そういうことが何度も続いたからこそ今はそれをもう伝えていないんです。イエス・キリストはこの数日後に十字架にかけられる、それが今日の箇所なんです。でももう死がそこに来ている、それを知っていても、その園でユダたち、そして兵士たちが来ることを待っていたんです。どんな気持ちだったと思いますか、どんな姿だったんでしょう。もちろんそれは弱々しい姿じゃなくて、権威をね持ち、そしてその死の打ち破り、そして全人類を救うという使命に満ちた姿だったんです。むしろこう言ってもいいかもしれないですね。今日もここにいる私たち一人一人を思い浮かべながら、ね、あなたのために私は自らを差し出す、命を懸けてあなたを救うから、あなたを父の元に連れて行きたいから、ね、そんな祈りも思いも込めながら、ね、立っていた、そんな姿だったんでしょうね。私たちに罪がなければイエス・キリストはこの時に十字架にかかる必要はなかったんです。でも私たちの罪がそれを解決してあげたい、ね、私たちに、対する父の一方的な愛の表れだったんです、ね、そしてイエス・キリストは捕らえられていたんですよね。第一ヨハネの3章の16節にこういう言葉があります。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました、それによって私たちに愛が分かったのです、ね。ある方のエッセイを、ご紹介します、こう始まります。僕は先天性の強度なおっちょこちょいだ、いますね、皆さんね。逆方向の電車に乗ったり、 T シャツを裏返しに、着ていくなんて日常茶飯事、人のサンダルを履いて帰ったり、ヒゲ剃りのジェルで歯を磨いたり、タクシーでお金を払って乗るとき、ごちそうさまって言ったり、告別式のことを結婚式と言い間違えたり
大丈夫ですか
小学校4年のときランドセルを家に忘れて手ぶらで学校に行き、1時間目の授業が始まるまで気づかなかった。ないないと机の周りやロッカーを見ていたら、一緒に登校した S 君が、あ、そういえば何も背負ってなかったと言ったので教室は爆笑。でも先生はカンカンになって事務室から家に電話させられ、母に授業中の教室に持ってきてもらった。母は相当恥ずかしかったんだろう。帰ると正座させられ、涙ながらに説教された。でも忘れ物癖は治らなかった。そんな私にとって父は全く別の存在だった。責任感のある立派な大人。いつもスーツを着て朝出かけて夜帰ってくる。 そんな父に高校の時よく迷惑をかけた。万引きや喧嘩をして警察に連れて連行された時にはいつも迎えに来てくれた。学校だってどこだって私のために来てくれた。そんな父に聞いたことがある。なんでいつも来てくれるの？すると父は小さな声ではっきり言った。俺はお前の父なんだ。一心同体なんだ。当たり前だ。この父の言葉、言わずとも伝わってくる大きなものを感じた。この言葉が私を構成させた。そしてこの時ばかりは間違わずに言えた。ありがとう。ってね、よかったですね、最近の間違わなくてね。お父さんはね、いつも頼んでないけれども、でもいつも自分のために尽くしてくれた。その姿から父の愛を知った。こうやってるんですよね。私たちの、ね、父なる神様も同じかもしれません。私たちが、ね、2000年前に死んでくれ、そんなんて頼んでないです。罪を償ってくれ、そうは頼んでないです。でも一方的に私たちの父なる神様は愛する御子イエス・キリストをこの地に送ったんです。それは私たち一人一人を愛していたから、私たち一人一人との関係を、親しい関係を持ちたいと思ったから、私たちの罪を償いたいと思ったから、だから父なる神様は一方的にその愛を示してくださったんです。そこまでしなくても、ね、そんな風に私たちが言ってもね、神様はこうおっしゃると思いますよ。俺はお前の父なんだ。一心同体なんだ、ね、当たり前だ。それほどあなたを愛しているということだよ。今日のね、このイエス・キリストが自らを差し出している、この姿というのは、それは私たちを愛している、その愛の姿であるということですね。さて今日の箇所では、イエス・キリストと、兵士たちのこの会話、それがこの箇所の以降、されて収められています。イエス・キリストがこう言うんです。誰を探すんだ、誰を探しているんだ。そうすると、ナザレのイエスを探しています。こう答えたんです。イエス・キリストはそれは私です、そう言ったんです。そうすると何が起こりましたか。彼らは後ずさりして、地に倒れたって書いてあるんです、ね、ははーって倒れたんですか、ね、そんな子供のところが目に入らぬか。ははっていう場面じゃないです、ね、だってこの600人以上の人たちはイエス・キリストを捕らえに来たんですよ、ね、私ですって言ったら、またって後ずさりして倒れてしまったということなんです、ね、これはイエス・キリストの権威ある言葉によって彼らがもう立っていられることができなくなってしまった、そして倒れたってことなんです。どんな言葉を聞いたか、それは私ですということです、言葉です。この元々の語源はギリシャ語でエゴエイミーという言葉なんです、ね、エゴエイミー、これを聞いてね、あーって思う人はね、感が鋭いとかもしれません、ね、実はこれは聖書の中でも何度か使われてきた言葉なんです。これは旧約聖書でも使われていた言葉だったんです。これは出エジプト記というところです。出エジプト記で偉大な、イスラエルのリーダーモーセという人が、任命される。神様にあなたを使わすよ、そう言われる時です。モーセはいやいやいや自分にはできないですよ、ね、そういった、答えをしたんです。そしてね、あなたはどなたですかって神様にこう言ったんです。その時に神様が、自分でこう自己紹介をされた。それが出エジプト記の3章の14節なんです。神様はこうおっしゃられたんです。私はあるというものである、私はあるというものである、こう言ったんです。普通に聞いたらね、あんまりちょっとね、意味の伝わらない言葉ですね。これはどういう言葉かというと、私は、 存在できるものっていう意味なんです。もっと簡単に言えば、私は誰の助けも得ずに存在できるものであるという言葉なんです。つまりこれは神様ご自身しか使えない言葉なんです。私たちは必ず誰かの助けが必要です。赤ちゃんだったらママだったらね、そして大人になってももちろん誰かの手が必要なんです。でも神様ご自身というのは誰の助けも得ずに存在することができるんです。つまりこれは神様ご自身が、私があなたの神である、こう言ったところだったんですね。実は、この私はあるというものである、これがギリシャ語ではエゴエイミという言葉なんです。そしてこれはこの今日の箇所だけではなくて、少し前に私たちが学んだ8章にも出てきていたんです。8章のヨハネの8章58節で、誠に誠にあなた方に告げます、これイエス・キリストの言葉ですね、アブラハムが生まれる前から私はいるのです、こう言ったんです。この私はいる、この最後の言葉、これが同じエゴエイミというギリシャ語の言葉なんです。つまりここで、イエス・キリストはこの58節で言いたかったのは、私はもう存在していたもので、それはいつからかというと、あなたが、信仰の父として敬っているアブラハムがもう存在するもう前の前から、この血を据える前から私は存在していたんだ、こう言ったんです。だから今日の箇所でも、この兵士たちがナザレ人イエスを探していると聞かれて、イエス・キリストがそれは私だと言った言葉は、ただああそれね、あの私です、私ナザレ出身のイエスなんです、そう言ったわけじゃないんです。これはイエス・キリストが権威を持って、あなたが目の前にしているこの世界を据えた神ご自身があなたの前に立っているんだぞ、その私を裁こうとしているのか、こう権威を持ってイエス・キリストは言ったんです。その権威ある言葉にこのローマ兵たちは立っていることさえできなかったんです。逆にこのイエス・キリストご自身がこのローマ兵たちを裁いていた、立法学者たちを裁いたという箇所なんです。つまりローマの権威を持ってしても、ね、かなわなかった、どんな権威が立ちはだかろうと、神の前において、そしてイエス・キリストの前においては、それは全て小さく、そして脆いものなんです。当時世界最強と言われていたこのローマの軍隊であっても、全てがイエス・キリストの前では無力なものだったんですね。神様の前にどんな権威を振りかざしても人は無力なんです。神の計画の前にどんな力を加えようと、どんな人がそれの力を加えようと、それは無力なんです。そして神様は必ず神様の計画を行われるお方なんです。なぜなら私たちの神様はこの世界を治め、そして権威を持ち、この世界で一番力を持っておられる方だからです。そして神様の計画は、計画とこの力は場所、時間、そしてその時空、その全てを超えて働かれるものなんです。聖書の時代もこのローマ帝国がヨーロッパを治めていた、時代でしたね。で、このですね、ローマ帝国はこのキリスト教を弾圧したという歴史があるんです。つまりね、大嫌いだったんです。使徒の働きを見てもそうですね、イエス・キリストのこの福音を伝えるその弟子たちを、迫害している様子が分かります。ローマ皇帝の、ディオ・クレティアヌス、これ AD303 年頃の皇帝なんですけれども、この彼はですね、このキリスト教が大嫌いだったんです、ね、だからこんな勅令を303年に出したんです。世界に存在する聖書を一冊残らず焼却し、聖書を持つ者を死刑にするように命じたんです。すごい、勅令を出しましたよね。そして数年後、彼は完全に聖書を滅ぼし尽くしたと確信して、キリスト教は滅亡したと刻まれた 記念碑まで作ったんです。そしてそれを置いたんです。でももちろんこの後に何が起こったと思いますか。皆さん今ヨーロッパでたくさんの教会を見ることができます。なぜかというと、このキリスト教がローマ帝国の国教になったんです。それはいつですか。なんとこのローマ皇帝ディオクレティアヌスがこの記念碑を置いた数年後なんです。313年、皇帝コンスタンティヌスによってキリスト教はローマで公認されてしまうんです。そしてなんと391年、この、ディオクレティアヌスという人が、この勅令を出したなんとおよそ90年後にはなんと、皇帝、テオドシウスによってキリスト教はローマの国教になったんです。つまりこのローマ帝国においてこのキリスト教が、国教になるということは神様の計画にあったんです。でもいろんな人がそれを弾圧し迫害しやめようとしたんです。でももちろん神様の、力そして権威の前ではそれは本当に無力なものだったんですね。どれだけやめさせようとしても神様の計画は進んでいった、ね、そしてなんとどんな偉大な皇帝がそれをストップしようともそれは無力だったんです。そして最終的にも国境になった。神様の計画は難なく成し遂げられていったということですね。そして、もっと数千年、数千年経った時ですけど、まあ、18世紀、になりますけれども、フランスの、自由思想家という、ボルテールという人がいたんです。この方はですね、聖書撲滅運動、それを、していた人だったんですね。この聖書撲滅運動をもうこの人は、ね、広げていったんです、ね、聖書なんか読まない方がいい、そうやって広めていって、そして、こう言ったんです。今から40年の間にこんな本を読む者が一人もないようにする。そのために俺は、撲滅運動をする。まあそういったわけですね。そう予告したんです。そして彼は運動を続けていった。どうなっていったんですか。なんとこの、ボルテールは、まあ、一軒の、ねまあ、家を持ってたんですけれども、この、彼がそういった50年後、なんと彼の、家がこの、聖書の出版社になっちゃったんです。聖書撲滅運動を繰り広げられた家がなんと聖書出版社になってしまったっていう皮肉な話ですけどね、まあ、そこにも神様の、計画があった。そして神様の計画、そこには権威がある。神様は必ず、それを、ね、成し遂げられるということですよね。つまり神の計画はどんなに人が努力しようと神の計画を邪魔するもの、それには立ち向かい、ご自身の計画を必ず成し遂げていくということですね。この偉大な神がこう今日も私たちと共にいてくださるということです。この権威ある神は私たちを支配しているのではなくて、いつも私たちを助け、必要を与え、そして私を友と呼びなさい、そしていつも私に祈りなさい、そうおっしゃっているんです。今週もさまざまな場面が皆さんの、人生にあると思います。でもね、神の計画の中を大胆に歩んでいきましょう。もしね、何があったとしても、それに打ち勝つ権威ある偉大な神が私たちと共にいるということを日々ね、思い起こしていきましょう。一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たちといつも共にいてくださり感謝します。そしてあなたが権威あるものとして私たちの人生を支配しておられることを感謝します。私たちの必要をいつも知っていて、そして私たちをいつも守ってくださっていることを感謝します。 神様どうか、私たちのこの素晴らしい人生の計画を邪魔するものから全てを守ってください。そしてあなたご自身が羊飼いとして私たちの人生を導いてください。あなたに期待してイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらく祈る時間を持ちましょう。